私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。先週イースターの喜びの時を迎えた私たちは、マグダラのマリアが朝早く墓へ行った様子について聞きました。それはイエスの遺体を丁重に葬るためでありました。これは人間の常識に基づいた復活の朝の出来事でした。より正確に申し上げるなら、安息日の明けた朝の出来事でありました。しかし墓は空っぽであったというのです。マリアはペトロともう一人の弟子に伝えましたが、彼らは驚いて墓に来たものの、それが空であることを見ると家に帰って行ったというのです。マリアはその後、墓の前で泣いていると墓の中に天使がいるのを見、天使はマリアに言ったのです。なぜ泣いているのか。この復活の朝の一場面から、私はルターの隠されたる神という理解について触れたわけであります。その理解の根拠となるのは、イザヤ書45章15節にある次の御言葉です。まことにあなたはご自分を隠される神。隠された神についてルターは次のように書いています。我々の希望に反対なことを生ぜ占める神である。つまり、神は私たち人間が望むことと反対に見えることを行われる、このように言っているわけです。だから人間の目には隠されているように映るというわけです。復活の朝の場面で言うならば、マリアにとっての希望はイエスの遺体が墓にあるということでした。しかし神の御心は墓におられないという事実を示しているのです。主イエスが、十字架の死を遂げられたイエスが墓におられないという事実は、復活を告げる喜びの印であるはずでしたが、マリアには涙の要因としかならない、それほどまでに神の御心は隠されているというのです。ルターは否定の下に、否定の上に、深い隠された肯定があるとも言っています。すなわち、私たちには否定的に見える事柄の中に、こんなことがなければいいな、これを避けたいな、そう思えることの中に、隠された神の肯定があるというわけです。隠されたる神。神の御心というものは、人間の理性では到底受け止めることができないのであり、それは説明できることでも、説得をすることでもないんです。しかしその否定の中に神の隠された肯定があるというのですから、私たちはたとえ否定したくなるような現実の中に、隠された神の肯定を見出そうとすることが大切であると言えるのです。それがただ信仰によって受け入れるということであります。ルターの信仰理解について、 亡くなられた鈴木浩先生が次のように書いていました。イエス・キリストを全面的に信頼し、自分をイエス・キリストに丸投げするという意味である。信仰とはイエス・キリストに自分を丸投げするという意味だと言われているわけです。そしてさらに、そう思い定めることは自分の決断である以上に、聖霊を通して自分に働きかけてくれる神の働きだとルターは考えた。信仰とは私たちの熱意などに見る信じる力といったものではなく、すべてを神に、すべて肯定される神に丸投げすることだというのです。たとえ私たちの目に否定的に映る苦しみや悲しみの中にあっても、その中に神の肯定がある、神が与えようとしている意味があると確信して、その神に自分を丸投げすることだというわけです。今日の福音の日課に目を向けてまいりましょう。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて、自分たちのいる家の戸に鍵をかけていたと言います。その日とは復活の日であり、マリアが私は主を見ましたと告げ、主の言葉を聞いた日でありました。彼らはすでに主の復活についての証を聞いていたはずなのです。しかし彼らにはまだその事実が隠されておりました。それがマリアが人間的な希望に基づき、墓にイエスの遺体を探したように、弟子たちもまた人間的な思いにより、ユダヤ人を恐れていたことで、主の復活は隠されたままであったのです。今日の福音の日課は、三部構成となっていると言えるでしょう。第一部は、ユダヤ人を恐れ隠れていた弟子たちに、復活の主が現れてくださったという、19節から23節です。第二部は、24節から29節に至る、その場に居合わせなかったトマスと、彼のために8日の後に再び現れてくださった主イエスとの出会いになります。そして第3部は、本書の目的とある30節、31節です。今日はそのうちの第1部に目を向けたいと思います。隠されている主の復活が明らかにされるために、マリアは弟子たちに主を見たことや、そして主の言葉を伝えたのですが、人間の思いはそれらによって開かれることがありませんでした。彼らはその日の夕方になってもまだユダヤ人を恐れ家に隠れていたのです。しかも戸に鍵をかけて、そのような彼らをその恐れから解放したのは復活の主ご自身でした。イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われたのです。隠された主の復活が人の前に、その心に明らかにされるために、復活の主が来てくださったわけですが、そのために人は人間の限界の象徴である墓の前で泣き、あるいはユダヤ人を恐れ隠れている必要があった。と言えるでしょう。私たちの目には、マリアの誤解も、 弟子たちがユダヤ人を恐れている誤解も否定的に見えるのですが、その否定的な事柄の中に神の皇帝は隠されているのです。私たちの目に否定的に映る現実もまた決して無意味なものではなく、その否定的に見えるあらゆる事柄の中に隠されている神の絶対的な皇帝を見出すために、それらは欠かせない。私たちは知ることが必要でしょう。復活されたイエスを墓の中に探すことも、復活の主の復活を知らされてもなおユダヤ人を恐れていることも、神の目には愚かなことであるのですが、これら人間に見られる理解できない姿こそ、ルターの言う否定の下に否定の上に深い隠された皇帝があるということなのではないでしょうか。言うなれば、神の御心を知ることができずに、人の目に否定的に映る事柄、否定的に見えるがゆえに、時にそれは涙の要因となり、不安や恐れをもたらす事柄、それらの中に、それらを通して神の絶対的皇帝が隠されているということなんです。私たちは日常のただ中、人間の常識に基づいて生きていますから、マリアや弟子たちと同じように、否定的に見える事柄、事実に対して、涙し、恐れているしかない、そういった現実があるでしょう。信じる、続けることができないように思われることもあるでしょう。しかしそのような否定的に見える現実、否定的に見える私たちの姿、そのうちに神の皇帝は隠されている。この神の皇帝は絶対的な皇帝なのであり、私たちのいかなる否定もそのまま包み込んで良しとする力なんです。復活の主が来て真ん中に立たれたのは、神の絶対的皇帝の中に全てのものを招き入れるためではないでしょうか。主の復活を知らず、依然を恐れる弟子たちのところに来て真ん中に立たれた主は、重ねて言われました。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わすと。平和があるようにとは、挨拶の言葉に違いありません。しかしここで言われている平和とは、一般的な辞書にある何事もなく、平穏無事な状態を意味しているわけではありません。新約聖書における平和の意味していることは、神との和解による関係の回復としての平和であります。エフェソの信徒への手紙において、キリストは私たちの平和であります。私たちすべてを神と和解させて、敵意という隔ての壁を取り除いたとありますように、神との和解こそが聖書の告げる平和であり、それはキリストの十字架と復活によってもたらされたのであります。ですから、あなた方に平和があるようにとは、確かに挨拶の言葉ではあるのですが、単に挨拶にとどまらず、 神との和解のうちに私たちが招き入れられているという事実を示しているのです。言うなれば、不完全で否定的に見える私たちにもかかわらず、神の絶対的な肯定の中で良しとされているということであります。私たちは決してふさわしくはないのですが、復活の主はその私たちを神の平和のうちに招き入れ、そのまま私たちを使わせてくださるんです。すべての人々に向かって平和の使者として、そのために復活の主はさらに息を吹きかけて言われました。聖霊を受けなさいと。息を吹きかける、この場面を読んでいて私が思い起こしたのは創世記2章にある人の創造の場面であります。次のようにあります。主なる神は土の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。聖書が告げているのは、人が作られた時、土の塵で形作られて人がなったのではなく、命の息を吹き入れられた時初めて人は生きるものとなったということです。人が人であるためにこの神の息を必要としているということです。先ほどまでの話とこうつなぎ合わせるなら、この神の息こそ私たちを絶対的に肯定する力と言えるのではないでしょうか。この息という言葉は、息の他に霊、風という意味を持ち、命の息を吹き入れられた時、人は生きるものとなったというのですから、聖霊を受けて私たちは本来生きる、聖書が告げていることがわかるのです。復活の主イエスがによって神との和解という平和のうちに招き入れられた私たちは生きるのです。新たに息を吹きかけられ、霊を吹き入れられて神の前に生きるのです。週ごとに礼拝の場に集められ、私たちが聖霊を新たに受けるのは、新たに備えられた一周の生活を神にあって生きるようになるためなのです。主が復活された朝、私たちは主日、主の日として礼拝の場に集められています。ルーテル教会では礼拝、サービスという英語の訳になる礼拝を、主が私たちに奉仕してくださるとき、それが礼拝だと理解しています。私たちが神を拝むといった私たち人間が主体となった出来事では、この礼拝はそうではなく、神が復活の主によって私たちに仕えてくださる。その時、それが私たちの礼拝だというわけです。この礼拝の場で、私たちは御言葉を聞き、聖霊を受け、新しく生き始めるのです。日々の生活では、愛も変わらず、否定の中に、その現実の中に私たちは置かれるかもしれません。しかし、聖霊を受けた私たちが新しく生きるとは、その否定の中にある神の絶対的な肯定を確信して生き始めるということなのです。すべての人々が復活の主の霊を受けて生きるようになるために、私たちはこの礼拝の場から 日常の生活の場へと使わされていくのです。主の平和のうちに共に歩んでまいりましょう。人知では到底計り知ることができない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。